マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第454回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第454回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのファンクラブより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もヤサニーさんはじめ合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト Discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気屋ウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。Discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンクが貼ってあります。あと木澤くんドヤ顔ステッカーも、ちょっと好評を配布中ですんで、興味のある方はですね、ウェブサイト見ていただくか、検索でですね、木澤くんドヤ顔ってやると、このステッカーの案内のページに最初に出てきますんで、よかったら利用してみてください。ということで、先週はですね、まあ3連休とはいえ、2回配信しまして、今回は、週1回にしときますけども、ですね、今回お話しする内容は、またサーフェスの話になります。まあ、前々回ですね、サーフェスのイベントがあるから、それまでちょっとまた詳しい情報があったらお話しますということを言っておりまして、これ、マイクロソフトの方で、サーフェスアンバサダーという、まあ、なんかサーフェスを応援するような人たちですね、ブログに書いたりとか、という、これ、誰でも希望すればなれるんですけども、人たちに対して、サーフェスの新製品の発表の説明をします、発表会をしますよという案内が。いや、正確にはね、サーフェスのイベントやるっていうことだけ案内が来たんですね。で、それも9月中だったんで、一体何の発表があるんでしょうっていう、ちょっと不思議でしょうがなかったんですが、ま、10月10日にですね、発表、イベントがありまして、サービスアンバサダーのイベントということで、マイクロソフトジャパンサービスイベントということで、日本マイクロソフト品川本社に行ってきました。なんかさ、最近ね、マイクロソフトの品川本社ね、毎週行ってるんですよ。勉強会だったり、ちょっと夜中に打ち合わせた仕事じゃない打ち合わせで行ったりとかですね、行ってて、木澤さん通ってませんか？マイクロソフトって言われるくらいなんですが、また行ってきまして、ちょっとね、その時のイベントの内容とかを、お話しして、この内容の、ポッドキャストのこのエピソードの案内は、ツイッターでハッシュタグ、サーフェスアンバサダーってつけて発信しようかなと思っております。他にね、ブログで書かれてる方たくさんおられますんで、もうすでにね、ブログが集まったところでもあるんで、もうすでにね、そちらの情報ってね、聞いてるかもしれませんけど、まあ私なりのお話をしたいかなと。まあ多分ポッドキャスターとしては、あの場ではいなかったと思いますんで、お話をね、させていただければなと思っております。あ、でね、それね、ちょっと、まずいなと思ったのが、イベント当日まで、サーフェスのイベントがあるってことは言わないことってなってたんですね。すいません、先週言っちゃいまして。まあ、後付けですけど、まあ、ちょっとこの分、サーフェスのこと応援していきますんで、ちょっとご容赦いただきたいなと思っております。ちょっとね、そこら気をつけたいなと思っております。それで、集合がですね、18時なんですね。私、会社から日本マイクロソフトまで、ちょっと勤務地変わった関係で、比較的早く行けるようになったんですけど、さすがに定時速攻で帰ってね、6時っていうの無理になって、ちょっと10分ほど遅刻しました。で、仕事でちょっと行けないかもしれないって言ってて、このリスナーさんの方でも、木澤さんちょっと行けない、そうもなさそうですなと思ってる方多かったと思うんですが、なんとかしまして。ね、結果的になんとか仕事の方なんとかなったっていう、本当に奇跡的なところがありまして。昼過ぎまではね、今日行けねえなって諦めてたんですけど、なんとか行くことができました。まあちょっと10分遅れだったんですけども。で、実際行ったところがですね、日本マイクロソフト品川本社の31階のセミナールーム A です。わかる方にはわかると思うんですが。で、セミナールーム A が、サーフェス発表会イベントの会場になってて、ね、 いつものパネルのとこにサーフェスってパネル、マイクロソフトのパネルがあって、なんか、演題も違っててですね、セミナールーム A ってこう改造するとこんな風に変わるんだってくらい変わってたっていう感じがします。で、その場所で、発表した内容っていうのが、サーフェスプロ6とサーフェスラップトップ2。そして、サーフェススタジオ2とサーフェスヘッドホンズと。それと、Windows 10 October 2018アップデート。ここのね、お話がありました。で、もともとこの日はですね、昼間、マイクロソフトの方で、プレス向けにサーフェス新シリーズの発表があって、マイクロソフトの本社から、パナスさんですね、が来られてたということなんです。で、私は夜の部っていう、このアンバサダー向けのイベントに行ってきまして、で、なんとですね、この参加者の中に、グルノンビンの方が、おられまして、石谷正樹さん、変わりビジネスリュックでもね、有名な、あと、開く PC バッグだけですね、有名な石谷正樹さんも来られてて、あと、グルノンビンだとデイブさんですがね、ちょっと、ね、今までお会いしたことなかったんですが、来られてて、実はお会いできてないんですよ。あの狭い会場の中で。石谷さんはなんか、グルドンでそういうの書かれてて、私もその関係で今品川に行ってるんですよっていうことしか書いてなかったんですが、まさかね、同じ時間に会場にいると思ってなくてですね。で、なんかグルドンでいろいろ話してるうちに、あれ石谷さん、昼の部ですか夜のですかって、夜に行ってるよって言って、あ、じゃあ同じとこにいたんですねっていうところで。で、デイブさんもおられてて、あんだみんな来てたんだっていうところでね。ちょっとお会いできなくてちょっと残念でした。もっと騒いどきゃよかったかなと思ったんですが。で、当日、その場は、私の地味、マイクロソフト MVP の高橋さんとか林さんとかですね、もう来られてまして、まあなんかいつものメンバーっていう、こう、Windows 10、いろいろ情報発信するメンバーとか来てまして、あとは、知ってるマイクロソフトの社員の方としては、春日井さんですね、もうおられました。まあ笠谷さんは Windows 10のイベントとかも来られてて、まあ、これがね、ご担当だと思いますんで。実は私、ちゃんと挨拶したことがなくてですね、今回やっと名刺渡して、ちゃんと挨拶させていただきました。というところなんですが、まあ、そんなね、君の個人的事情はいいよって思うんですが、言われると思うんですが、実際、発表会っていう形でやった内容で、サーフェスプロ6とサーフェスラップトップ2と Windows 10 October 2018アップデートに関しては、まあ内容的にはですね、大体私が番組で喋った内容です。うん。まあ大体喋ることって内容決まってるんでね。だからプレスのいろんなウェブの記事とかも大体、まあ同じことで、大体同じこと喋ってまして。で、その中でじゃあちょっと今回このイベントでよく聞いたなっていう話をね、させていただくと、まずサーフェスプロ、サーフェスプロ6ですね。こちらの、マイクロソフトのご担当の方が、購入者の 99% が満足して、で、サーフェスの市場自体の成長率が 32% という、このパソコンが伸び悩んでるという中、我々 32% も引っ張りましたということをお話しされていました。99% 満足ってのは非常にわかりますね。私ももう大満足ですし、いいと思いますし。あと、パソコン、サービスの成長率が 32% でしたって言われてましてね。やっぱりサービス結構ね、なんか一強の時代になってきちゃってるかなっていうところもあります。ただ、ちょっと私言わせてもらうと、サービスというのは、Windows とかを快適に使うために、マイクロソフトがこうあるべきだという派手を示してるっていう、そのペースカーとしての役割を果たすためのデバイスであって、これ自体を売り上げ上げてどうこうというはずじゃなかったはずなんで、なんかそこら辺がね、まあ実際こう営業として売ってる方たちなんで、本当に売らなきゃいけないっていうところもあると思うんですが、なんかこのマイクロソフトの中でも考えに開きがあるのかなっていう感じはしました。で、サーフェスプロ6なんですけど、筐体は見た目ほとんど変わらないし、重量もほとんど変わらないんですが、もうすべてを再設計してるっていうことで、実際その工場のラインとかをね、見に行った方からも、本当作り方は全然違ってるっていう話をされてました。で、やっぱり今回の特徴が、性能の向上もあるんですが、 カラーバリエーションっていうかですね、今までシルバーだけだったんですが、まあこれプラチナっつってるんですけど、これに加えて黒、ブラックが出たというのがやっぱり特徴の一つで、で、このブラックですね、塗装をしてるんですけども、これまともにシルバーの上にブラックを塗装してしまうと、ちょっと厚くなってしまうと。このカーブの感じも違ってきちゃうっていうふうに言われてまして、で、そのために筐体を40マイクロミリメートル薄くして作って塗装してるということらしいです。多分ね、この40マイクロミリメートルっていうのが、今回のイベントの最大の収穫だったんじゃないかなっていうことで、いろんなブログにも皆さん書かれてますけども、そういうことで仕上げてますっていうことで、ブラックで登場してます。まあ、当然サーフェスラップトップ2に関してもですね、同様に、まあ、そういうふうに黒を仕上げてますっていうことになってます。まあその他ですね、性能の向上だとかっていうのは大体私が番組で2回前のですね、452回でお話した内容、ほぼそのままです。で、次にサーフェスラップトップ2ですね。こちらはですね、なぜこのラップトップ2があるかっていう理由の一つに、やっぱりキーボードでいろいろ打ちたいっていう操作そのものをやっぱり強化した、特徴強化したいっていうね、ところがあって、やっぱり普通のラップトップも出したっていうことらしいですね。で、やっぱりタイピングに最適化されたっていうサーフェスということを言われてます。まあ、あとは、性能的にその 85% 高速化。で、サーフェスプロ6は 66% 高速化で、ラップトップ2は 85% 高速化っていうところで、まあ、もともとラップトップの方がですね、性能ちょっと低かったみたいなんですが、まあ、それはやっぱり追いついて、まあ、結果的に遅かったラップトップが普通に速くなったということで 85%、まあ、約倍になりましたと言っています。まあ、ところが、まあ、ラップトップ2に関してはですね、あんまりそれ以上話すことがなくて、まあ、前も言いましたけど、順当なマイナーチェンジをしたんじゃないかなと思っています。そして今回お話、今まで私もしてなかったんですが、Surface Studio 2ですね、デスクトップの28インチの大きいパネルを持った Surface Studio シリーズのこの新モデル、Surface Studio 2ですね。これまだ実機はなかったという状況で、で、これもバージョンアップ、されてまして、やっぱりモニターがまずすごく良くなりましたっていうことで、DCI-P3 規格っていう規格にも準拠したモニターになって、コントラスト比が 22% 向上、明るさも 38% 向上してるっていうことで、従来の Surface Studio でも見やすかったんだけど、Surface Studio 2はさらに見やすくなってると言っています。あとは、CPU も 35% 向上ということで、まあ、サーフェスシリーズ最強のサーフェスと言われています。で、グラフィックスはですね、NVIDIA のパスカルの NGPU ですね、を使っていて、パフォーマンスは 50% アップ。で、GPU のメモリーも2倍ということになっておりまして、グラフィックチップが GeForce GTX1060、VRAM の容量が 6GB。で、GeForce GTX1070、VRAM の容量が 8GB というモデルがに変わっています。確か今までは確か GeForce 980M だったと思うんですけどね。この GPU を変えたっていうことで、もうゲームも快適にできますし、本当まあまあデスクトップとしてはね、よく仕上がってるんじゃないかなと思います。それとサーフェスペンですね。ペンが筆圧が4096段階になりました。今まで1024段階だったんですね。これサーフェスブックとか、サーフェスプロの2017年モデルとか、あとサーフェスラップトップとかですね。そこら辺もすでに4096段階になってたんですが、これがサーフェススタジオ2でも4096段階になったというお話をされています。確かにこれ、絵を描いたりなんだりっていう、絵を描いたりするっていうことに関して言うと、この4096段階ってね、そういう使い方される方に非常にこれ重要だったんじゃないかなと思います。あとダイヤルについては特にお話はなかったですね。まあ、そういったところもあって、で、値段も特に発表してないんですが、まあ、おそらく、結構いい値段しちゃうと思うんですよね。まあ、だいたい、ニコンの Z6 と Z7 の間ぐらい、うん。もしくは、キャノンの EOS R ぐらい、という感じかと。いや、君の基準で話すなんて言われそうなんですが、まあ、だいたい40万とかね、そのぐらいじゃないかなと思っています。で、発売が2019年1月と。 いうことになってますんで、まあ、現段階ではまだ物がないという状態でした。そして、この番組でも初めてお話しします。サーフェスヘッドホーンズ。これも発表があって、現物も見てきました。なんとかデモ機で1台用意しましたということで、現物見せていただいて、発表の場ではね、梱包してるケースからこう、開封の儀ですみたいな感じで開けて、こんな風に入ってるかどうかわかんないんですけどって、ケースから取り出して、実際見せてくれました。で、サービスヘッドオンって何かっていうと、ヘッドオンです。ワイヤレスの。アクティブノイズキャンセリングヘッドホンっていうことで、ワイヤレスのヘッドホンになります。だから特にこの中に Windows 10が入ってて、動くとか、コルタナがなんかしてくれるとかそういうわけじゃなくてですね、本当にヘッドホンという形になってまして、で、ノイズキャンセリングに関しては結構強力ということで、なんか13段階で調整ができるっていうことなんですね。あとはヘッドホンとしては 40mm のドライバーが入っていて、まあ、いい音が聞けるということと、あとマイクもついています。で、マイクはですね、8個マイクがついてまして、そのうちに4つのマイクが指向性のあるマイク、本当に自分の喋った声とかを拾うマイクと、あとの4つはノイズキャンセリングのために、音を拾うために4つマイクを使っているという。なんか、こんなにいるのかなってくらい、乗せているみたいです。やっぱりだから、特徴としてのはノイズキャンセリングですということを言っていました。で、操作性に関してはですね、ダイヤルがこうヘッドホンの耳当てる部分についていて、ダイヤルとかでその再生とか停止とかのコントロールとか、あとボリューム調整、あとノイズキャンセリングのレベル調整ですね。そういったことができるようになっています。なんか私も実際見せてもらったんですけどね。本当に回せばいいんで、そこらね、マイクロソフトの方も言ってましたけど、直感的にできるっていう、その音量を上げる下げるを、プラスマイナスのボタンでね、そのコントロールのついたやつでも、どっちがどっちだか分かんないことがあると。で、そういったのに対して回せばいいっていう感覚でいくと、まあ、非常に直感的に使えていいと思いますっていう話をしてます。うん、それは私もそうだと思いますね。うん、で、あとヘッドホンなんですが、これ外すとですね、例えば音楽、聞いてるときに外すと音楽の再生が止まって、またかけ直すと再生するという風なコントロールもできるようになっています。で、発売は2019年とだけしか言えないみたいですね。Surface Studio 2は2019年1月と言ってるんだけど、Surface Head On については2019年のアーリーとも何とも言ってないっていうところで、まあ、2019年のいつかっていうところはまだ分かってないみたいです。でね、これ現物を実際触らせてもらって写真も撮ってきたんですけども、まず充電がですね、USB の Type-C です。で、実際これかけさせてもらっていいですかと思ってかけさせてもらったんですが、すごく軽いですね。かけ心地もいいし、まあね、ほんと数秒間かけただけなんでわからないとこもあるんですけども、そんなこう耳に負担にはならないっていう軽いっていうのがあって、なんでマイクロソフトがヘッドホン出すのっていうところは私も思うとこあるんですけども、そんな疑問を差し置いても、これいいじゃんっていう感じがしてます。値段結構するでしょうね。あれが1万5千円ぐらいだったら私買うんですけど、多分そんな値段じゃ出ないでしょうから。というところで、ね、ちょっとね、欲しいなと思っちゃいましたね、あれは。うん。まあ、現物ね、どっかで、まあ、いつか触れる日が来ると思いますんで。もし機会があったら、ぜひ見てみていただくといいかなと思っております。まあ、そんなところで、あとは、Windows 10の、オクトーバー2018アップデートの話と、あと、PowerPoint を含めた、まあ、デモンストレーションとかね、そういうのを含めてやりまして、まあ、内容は、だいたい私が先週喋った内容ですね。Your Phone っていう Android の連携と、あとは、クリップボードの履歴機能とか、クラウドクリップボードとかね、そこらの話と。あとはそのパワーポイントの、なんでパワーポイントの話したかわかんないんですけども、という話もしていました。で、質疑応答なんですけども、私もね、手挙げて質問すればよかったかなと思うんですけど、ちょっとだけ時間を設けてもらったっていう話であって、どんなのがあったかっていうとですね、 Pro が今回その Surface Pro 6と Surface Laptop 2で追加されたけど、これをリリースした理由は何ですかという質問がありまして、で、これ回答としてはですね、そのシルバーと対比する形で黒を出したっていうところで、で、とにかくゴージャスで精査性が良くな、高く見えるようにということで、検討したところ、もう黒しかないということで、色は黒一択だったという話になりました。それと、要望事項ということで言われた方がいまして、これ実は石谷正樹さんなんですが、LT 版を出してほしいと。もう同時に出してほしいと。LT 版があるんだけど日本だけ発売されなくて、その間に他社製の魅力のあるものに目移りしてしまいますと。で、まあないもんなら仕方がないんだけども、あるものを、あるのに日本だけが我慢しなきゃいけないっていう状況は見直してほしいなっていう話をされていました。まあ要望っていうことでね。いろいろあると思うんですけどっていうね。さすがこう石谷さんならではのコメントもありまして、そういう要望がありました。で、サーフェス5についても LT の話もあるんですけども、プロ6に関して言うと、まだ日本に限らず目処が立っていないと。で、本社にプッシュしていきますっていう話はしていました。このね、本社にプッシュしていきますとか、あと本社からこういうふうに聞いていますっていう発言が結構あったんですね。これちょっと言っちゃっていいのか分かんないですけど、私が普段お付き合いしてるマイクロソフトの皆さんって、マイクロソフトの製品はこうですっていう、自分、もちろん社員なんだからそうなんですけど、アメリカで本社でね、中心になってることだって、もう自分たちのものですって、堂々と言うんですけども、どうも、今回のイベントは、アメリカの本社はこう言ってますとか、アメリカの本社に行ってきますっていう、すごい日本支社感がいっぱい出てるっていう感じがしました。なんていうのかな、結局その、日本でビジネスやる日本マイクロソフトの人たちと、マイクロソフトの技術をみんなに伝えるマイクロソフトの人たちっていうのが、日本マイクロソフトの中にいて、いや別に二つに分かれてるんじゃなくて、様々な考え方の人たちがいて、なんかその、今回は違うマイクロソフトの社員の一面見たなっていう感じがね、私しています。もちろんそのそれぞれの立場もありますから、否定をするつもりないんですけどもね。そんな感じがしていました。ですからちょっとグルドンでもこういう話が上がった時に、ちょっと、あ、違うか。これ誰かに個人的に言ったんですけど、ちょっとだから、今日見た日本マイクロソフトとか、普段のそのマイクロソフトの姿勢どうこうって言ってる人たちと、私のお付き合いをしてる、いわゆる前エヴァンジェリストと言われてた人たちっていうのは、ちょっと言い方が違うなっていうね、いう感じはしました。ちょっとすいません、話し取れちゃいましたけど、あとね、US のキーボードはありませんかっていう話がありました。で、ラップトップについては検討中ということにしています。で、あと Surface Pro についてはですね、英語版のタイプカーバーキーボードをオンラインで買えるようになりましたという話をされてます。ですから、まあそっちを利用してくださいということです。それと、あ、やっぱこの質問出たなと思ったんですけど、オフィスいらないって話があるんですが、そのマイクロソフトとしてはオフィス365を推してる。ただ一方こういうバンドルをしてしまうという。方向性に整合性がありません。というのはどうお考えでしょうかという話をされています。これに関してはですね、やっぱりマイクロソフトの方も、こういうことだろうなと私は思ったんですけど、やっぱり日本の市場特性っていうことで、オフィス付きっていうのは非常に要望が多い。で、あと、両方、オフィス付きとオフィスなしのオフィス365版とかっていうのを対応すると、コストの面でラインナップが2つになってしまうんで、非常に厳しいものがあって、どちらかに絞らざるを得ないと。その結果、日本マイクロソフトとしてはオフィスバンドルという選択をしましたという話をされてました。まあまあまあ、これは確かにね、そういう選択もせざるを得ないなっていう私は思ったりします。ただ一方、オフィス365をね、いい切り替えるいいチャンスだったんじゃないかっていう、ここはやるべきだったんじゃないかっていうところもあって、これ例えばね、アップルが同じような状況だったら、多分、オフィスバンドルパサッとやめてますね。で、おそらく、なんていうのかな。オフィス365を1年分つけるとか、 サブスクリプション契約は別途してくださいねっていうような、ね、形にして、そっちの方にね、倒して、我々の意思はこうなんだっていうふうに倒したと思うんですけど、まあ、一方やっぱり日本市場でうまく売っていかなきゃいけないっていう、本当にビジネス的な視点から見ると、オフィスバンドルっていうのもお選択をせざるを得なかったのかなっていう、このいろんな大人の事情があるかなと思っています。これ終わった後にですね、現物を見させていただきました。もう展示機がたくさんこう並んでるっていう感じで、で、この黒のサーフェスプロ、あと黒のサーフェスラップトップ2、触ってみたけどすごくいいですね。ブラックといっても、マット仕上げのブラックなんですね。で、手触りもすごくいいんですよ。本当黒で、マット仕上げっていう感じのね、で、これ手触りで持った感じもすごくいいんで、あ、これいいじゃん、いいじゃんっていう感じがしてまして。で、質感もすごくいいです。これは、この黒い、ティターンズ仕様のサーフェスありかなと思ってしまいました。ただ、一緒に行ってた、MVP の高橋明夫さんとかと話してたんですけど、これ指紋つきそうだねっていうところでね。例えばこうポテトチップス食べながら触ってたら指紋がもろについちゃうんじゃないかなっていう感じはしてます。チョコフレークは大丈夫だと思いますけどね。まあそういうのもあって、まあ性能的なところっていうのはあんまりこう見てもちょっと触ったぐらいじゃあんまりわからないくらいなんですが、仕上がり見るとこの Surface Pro 6と Surface Lab Top 2はですね、いや、絶対黒モデル欲しいなっていうふうに思っちゃいました。で、ちなみに私の木沢くんドヤ顔ステッカー。これもきっとね、この黒に貼るととっても映えると思います、ね。これ、コーヒーさんの方で調整してもらったんですけど、私は銀河に対してですね、白で枠入ってるんで、黒いものに貼ってもですね、ちゃんと浮き出てくるように、いい感じに仕上がってますんで。ぜひ、サーフェスプロ6とかね、サーフェスラップトップ2の、黒モデルを買った方はですね、このドヤ顔ステッカーも利用されてもいいんじゃないかなと、勝手に思っております。ペンもね、あと黒があるんですね。だからこれ黒買ったらペンも私シルバーだけど、これ黒で買い替えないとちょっとバランス的に合わないなと思っちゃうくらいで、これペンも黒にしなきゃいけないし、マウスも黒にしなきゃいけないっていう話をしていました。キーボードは、アルカンタラのいろんなそのバーガンディとかいう色よりも、ノーマルな普通の黒の安い方のね、タイプカバーの方がデザイン的にはね、合ってるような感じがします。これね、おすすめですよ、このサービス。黒はいい。本当にこれはね、いや、いいなっていう感じがしてます。あとね、私があと個人的にマイクロソフトの方に聞いたのは、発表の中で Core M3 モデルがないんですね。で、これ Core M3 モデルはもうないんですかっていう、ちょっと理由を聞こうかと思ったら、まずね、実は Core M3 モデルに関しては、2017年モデルを併売するらしいです。で、オフィスをプロからホームにして、価格を下げてたかな、ちょっと価格実際見てないんですけど、併売をしますっていうことを言われてました。だから私の持ってる Surface Pro 2017年モデルは、併売されるそうです。それと、まあ、マイクロソフトの簡単に、実は私これ2017年モデル、Core M3 持ってるんですけど、Surface Pro 6って名前がついたんで、この私のサービスを Surface Pro 5って呼んでいいんですかねって言ったんですが、それ言われたらさすがに苦笑いしてまして、Surface Pro 5という公式な呼び方はないですということで、Surface Pro カッコ5とかね、あとは、マイクロソフトの公式的な言い方をすると、あえてするってなれば、サーフィスプロ第5世代モデルという言い方になりますと言っています。ということで、この番組とか私も今後ブログその他でも、この2017年モデルに関しては、サーフィスプロ第5世代モデル、もしくは第5世代サーフィスプロという言い方をさせてもらいたいと思っています。それでね、要望事項で、これ絶対要望したって受け入れられるわけないんですけど、タッチカバー、覚えてらっしゃいますかね？サーフィス RT とか、初代のサーフィスの時にあった、タイプカバーじゃなくて、ちょっと浮き出た感じだけのキーボード、ほとんどカバーに、キーボードが押せる状態になっているものだけのタイプカバーってありました。あ、タッチカバーってのありましたけど、あれ、復活してくれませんかねっていう要望だけ挙げてきました。これ理由はですね、サーフィスプロをお持ちの方は体験されたと思うんですが、タブレットとして使うときに、キーボードを裏側にひっくり返して使うんですけど、 裏側にキーボードを剥き出しで出てるんですよね。これがシンクパッドヨガみたいにキーボードが引っ込んだりすればいいんですけど、剥き出しのままなんで、なんか、例えば電車の中で使ってても、なんかに引っ掛けてキートップ外して壊しちゃうんじゃないかとかね、そんなことを思いながら使うと、意外とこの、ひっくり返して使うっていう使い方怖くてね、使わないんで、タブレットとして使い方があまりなくなってしまうっていうのがあるんで、まあそういう話もね、マイクロソフトの方にして、そういった意味では、裏側にして、要は壊れにくいっていうことを優先したキーボードが欲しいですっていう話をしました。で、これに関してマイクロソフトの方としては、まあ多分、まあね、要望は分かりましたってことなんですが、方向性としては、サーフィスシリーズはキーボードで打つってことを非常に重視しているということで、だからタイプカバーもきちっとしたものを作っていきたいし、サーフィスラップトップのようなキーボードで打つことを重視したモデルも用意しているっていうことで、これはやっぱりアメリカの本社の方の意向っていうか、あっちのマーケティングがそう考えているのかもしれないんですけども、キーボードを重視しているっていうことを重ねて言ってました。だからそれ聞くとね、逆に何て言うのかな。2-in-1 っていうのはあまりメインではないっていう感じがしますね。だから Surface Pro にしてもキーボードがついたノートパソコンっていう位置づけが強くなってるのかなっていう感じがしてます。だからタブレットとしての使い方ってできるけどあんまりで重きを置いてないのかなっていう感じを私は受けました。まあそれだけね、やっぱり逆にそのキーボードは力入れていきたいっていうところで、まあ、マイクロソフト前から言ってるんですね。キーボードがこれなくなることはないなっていうことを前から話してるんで、まあそういう方向なのかなというふうに思いました。まあということで、まあいろいろあったんですけどね、いろいろとちょっとお土産もいただきました。お土産なんだけど、かりんとうと、あとね、これ、ポーチいただきました。ザ・ノース・フェイスって書いて、これあとなんか有名なブランドらしいですけどね。うん。これ結構いいやつだの。ハンドストラップの時ね、マイクロソフトサーフィスっていうのが入って、これはお土産でいただきました。すでにこれを持ってる方はタンブラーも OK ですっていうことで。タンブラーも欲しかったんですけどね。まああれ、マイクロソフトストアで買えるんで、まあ今回ポーチをいただいてきましたけど。まあそんなところでマイクロソフトのイベントということで、サーフィスアンバサダーのマイクロソフトジャパンサーフィスイベントというのに行ってきました。なんか、よかったですね。結局、このイベントどうだったのっていう言い方、考え方もね、あると思うんですけども、なんか、普段お話してる日本マイクロソフトの社員の方とはまた違う日本マイクロソフトの社員の方と話ができたっていうところがあって、私としてはちょっと面白かったと思っております。はい、以上。サーフェスアンバサダーのイベントのお話をさせていただきました。はい。第454回は、サーフェスアンバサダーのイベント、マイクロソフトジャパンサーフェスイベントに行ったお話をさせていただきました。いや、面白かったですね。またイベントがあったら、ぜひ行きたいと思います。今回は50名ということで、抽選だったのかな？まあ、50名当選したんで、行ってきまして。あ、でもね、いっぱいいっぱいでしたね。私から50名限界かなと思っていました。で、サーフェスの話もあるんですが、先週話したの iPhone の話。ですね、ちょっと動きがありまして、昨日の夜ですかね、iPhone XR ですかね、あれが価格が発表になりましたね。XR の 64GB で10万4000だったかな。10万円超えちゃいましたね。確かあれ、8万円ぐらい、iPhone 8より1万円ぐらい高いぐらいかなっていうふうに言われてたんですけど、10万円超えちゃいました。で、例の iPhone の例の実質4年縛りって言われてる、半額キャンペーンでしたっけ？48回払いで24回まで、つまり2年間払ったところで機種変更して iPhone を返せば残りの半額は払わなくていいですよっていう実質4年縛りというすごい技を使うとですね、 月々2200円の、分割支払いということになっているということで、今ソフトバンクの方を見たらですね、そんな風に書いてありまして、私はキャリアソフトバンクなんですけどね。いやー、これね、ダメですよ。ダメっていうのは、別にソフトバンクとアップルがダメって言ってんじゃなくて、うちの家庭的に、携帯電話に10万円超えるっていうのはね、論外ですね。うん。これ一般家庭のね、苦しい事情を考えるとですね、うん、まあ、私の周りね、結構買ってる方多いんですよ。10S とか 10S Max とかね。それ買うんだったら MacBook Pro 買った方が良かったんじゃないって思ったりするくらいに買ってる方もいるんですけども。ちょっと、厳しいな、正直。でね、今iPhone 8にしようかなと思っているところでも、あれでも月々1800円なんですね。例の iPhone 半額分割バレでも。まあ、ということで、まあ、ちょっと実際いろいろと他に動きがあって、まだ、iPhone どうしようかなと、思ってるところです。なんで、あとは、Google の Pixel もね、ソフトバンクでは使ってるんで、あれもいいなと思うんですけど、やっぱり、プラットフォームがあるし、スマートフォンに関しても iPhone になってるし、やっぱり、ポッドキャストのアプリだとか、iTunes で買ってきた音楽とかですね、たくさんありますんで、たくさんあって何の曲買ってるかはあえて言いませんけども、それをやっぱり快適に使いたいっていう意味では、まあ iPhone は続けたいなと思ってますんでね。まあ、ちょっと考えています。多分今月中に結論が出るのかなと思っております。はい、それと、では告知ですね。今月のドットネットロボ勉強会。今月はですね、来週、です。毎月ね、第4土曜日にやってるんですけども、今回は第3土曜日です。10月20日土曜日、場所は日本マイクロソフト品川本社で行います。なんで第3土曜日かというと、セミナールームがいっぱいで取れなかったというところで、マイクロソフトの方と相談してですね、20日ならなんとか空いてるよってことで取っていただきました。で、お話はですね、セッションが3つありまして、まず一つ目がですね、マイクロソフトグラフの話ということで、マイクロソフトテクノロジーセンターの吉田さん、これ、パクエさんというふうに呼ばれてるんで、まあ、それぞれがね、有名かもしれませんけども、にお話をいただきます。そして、Azure コントラクトサポートライセンスちょっとダイブという話で、マイクロソフト MVP の Azure の MVP の足利さんによりますお話をいただきます。そして Windows サーバー2019でコンテナを使ってみるということで、こちらは Microsoft MVP の高井さんによりますお話をいただきます。そしてディスカッション、多分ね、パネルディスカッションですね。それもお三方含めてね、するんじゃないかと思っております。で、大体ドットネットラボでね、パネルディスカッションをやるとね、とりあえず何度も言うの木澤さん出て座ってくださいよって言われるんだけど、今回これ無理だな、私。うん。でもね、出させられるんでしょうけどね。ちょっとまあ、そういったところで、今月も、ちょっと注意していただきたいのが、第3土曜日ですね、10月20日に行いますので、よかったら参加してみてください。で、お申し込みの方はですね、コンパスのサイトのドットネットロボで検索していただければ、10月の勉強会今募集かけておりますので、お席に十分な余裕がありますんでね、ぜひ参加していただければなと思っております。あとはね、もうすぐ、Azure Sphere の話を、そろそろできるかなと思ってます。開発環境がどうしても動かなかったんですけどね、昨日か、Visual Studio 2017をバージョン 15.8.7 にアップしたら動くようになりました。で、今 Azure Sphere に、こう、Azure のクラウドのね、ところとこう認証してやんないといけないんで、まあ、そこら辺含めて、なんとか頑張って、Azure Sphere のマイコンモードですね、動かせるようにしたと思ってますんで。 ちょっと近々ね、お話しできるかと思いますし、ちょっとね、かなり力入れてますよ、この IoT は。で、まあ、勉強しながら発信していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。はい、そういうことで、またいろんなネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。